今日は母の日ですね。英語で言えば Mother's Day ですね。とてもいい日ですけれども、 Mother's Day、 その母の日のことは人によって難しい日になることあります。私は例えば教会で、アメリカでよくそういう母の日には教会は花用意したりとか、そしていろんな人に花あげるとか、まあ、今朝教会学校でカーネーション紙で作ってて持って帰ることしましたけれども、でも考えたらお母さんまだ元気である人いるし、またお母さんは亡くなってる人もいるし、また他に考えたら子供がいる女の方いるんだけど子供がいない人もいるし、なんかいろんなことでMother's Day、 母の日は難しいことあるんですね。でもお母さん、お父さん、敬いなさいと聖書的ですね。それでどうすればいいか、こういうことをちょっと考えました。聖書の中の女性たちのテーマですね、ただのお母さんのテーマだけじゃなくて女性たちのテーマについて考えたらどうでしょうかと。そしてそれでMother's Day の代わりにこういう言葉ちょっと考えましたけど、女性の日とか。でもそうするとある人はこれは不公平ですね、 Men's Day、 男性の日やるべきですとか考える人いるかもしれませんけど、それで2つとも合わせたらどうなるんですかね、女性の日と男性の日。まあ、逆に言えば男性女性冗談の日になってしまってて、ジョークの日になってしまって、それも困るんでね。じゃあそれはダメですね。でもこういうことを考えたね、聖書の中の女性のこと特に目立つところはどこにありますか。まあ、そういうことを考えながら聖書の中のそれぞれの本ですね、書いた人は、まあ、神に導かれて神の霊感によって成就できているから、でも基本的には男性で書いてるんでね、それ不公平ですかと思う人いるんですけどね、女性によって書いてる本は聖書に一つもない。大丈夫ですか。大丈夫の理由はいくつかありますね。まず男性として書いてるんだけど、でも内容は女性の方から聞き取れなかったら、証がなかったら、そういうことはないですよ。そしてそれはルツ記その一つですね。今読んで一章はほとんどは女性たち何人か話し合ってるテーマですね。男性いないです。だからこういうことはただ後で誰か作り話としてこれを作ったら、それはまあ、それ聖書じゃないね。聖書はそういう本じゃない。だけどこれは本当の話ですから、そういう話本当にあったら、やっぱりそのルツとかナオミとか、それは誰かに教えて、また何世代残って、これダビデの時代に書いてるからね。だからやっぱり女性の役割はこの中で聖書の中で大きいです。それはここで見えます。でもどうして今日はルツ選びましたか。こういうレディースデーのためですね。こういうことです。私はいつもみんなもう分かるんでね、物数えるばっかりのその大学時代の影響のデータですね。そして調べてこういうふうにしました。まあ、英語のコンピューターソフト使ってたんだけど、こういうふうにしたんでね、彼女ということは英語で言えば she でしょ、彼は he でしょ、また彼女のということはその her ですけどね、彼のは his とか、まあ、そういう代名詞の比べたんですよ。すなわち女性のことをよく出てる、一番よく出てるところは男性と比べたらどこですかって。そしてそれはルツです。ルツキーは女性代名詞ですね、出てるのは男性よりはるかに多いです。そしてその聖書の中にルツキーだけです。旧約聖書にはエステルキーもありますけど、エステルも女の名前で、ルツキーも女の名前つけてるから、でもエステルキーの中で モルデカイとかハーマンとかあの王様とかいろんな男性はいっぱい出てくるから、その男性代名詞 he 彼ということはあのずっと多いです、うん、だけどルツキは違います。あの自分の聖書を見てくださいね。これは日本語でも調べたら同じ経過になりますね。例えば3節には彼女、うん、また6節にも彼女、また7節にもそれありますね。9節にもある。10節にはノーミーに行ったと書いてるんだけど、でもこれ言語調べたらあの彼女に行ったっていうなるし、ものすごく女性のこと多いルツキです。それで私たちは学ぶこといっぱいありますね。母の日のメッセージはよくアメリカで聞くのはなんとなくお母さんのためのメッセージですね、うん、まあそういうふうにいいですけれども、今日私はしたいのはルツキとして男性と女性はどういうふうに違うか、考え方は違うかとか何が違うか、そしてもっと理解するようにしましょう。そしてそういうことをルツキによく見えます、はい、でもはっきり言えばルツキの衣装男性としてメッセージするのはちょっと恥ずかしいですね。私は本当に女性のことよく分かってるかといえば男性としてそれ言えない。でも神の御言葉ですからここにはそういう理解あるんですね。だから私も学べることいっぱいあります。男性のためにもこういう今日のメッセージあると思いますね。はい、じゃあ今日のレディーズデーのことありますけど、もう一つ今日の言葉ですね、こういうことです。 What if、 すみません、ね、英語ばかりだけど if は条件文に使うでしょ、もし、もしもとか。そして what は何、だから結構また質問はてなありますね。だからもしこうだったらどうでしょうとか、もしもそうだったらどうでしょうか、いろんな可能性のことを考えながらルツキ考えたいです。話の内容は分かってる人多いと思いますね。だからただこういうこと起こったと、次はこういう起こったとか、そういうことを話せばもうみんな分かるから意味がない。でもこの意味の深さ考えるためには、あの違うだったらどうでしょうか、まあ違うではないけれども起こった通りですから、でも違うだったらこれと違いますね、いろんな可能性考えながらこのルツキの意味を考えよう。はい、第一問です。あのこういうことですね、英語で言えば What if、 そのノーミーとそのご主人と子供たちはモアブに行きなかったらどうでしょうか、行きなかったらどうでしょう。まあそれは振り返ってないから考えたらダメだと思う人いるんだけど、それをもしという言葉 if という言葉あまり考えないでしましょう。聖書そのまま読みましょう。まあそれは賛成ですけれども、でも行きました、行かなかったら違うということを人間的に考えたら違うでしょうね。そういうことをまず考えましょう。これはどうでしょうか、もし行けなかったら、飢饉の時ですね、一節にそう書いてるでしょ、飢饉になった、行けなかったらベツレヘムに残るんだね。ベツレヘムの町の名前の意味はあのパンのある家です。でも飢饉になったからそういうところに食べ物ない、だから行けなかったら大変だったでしょうね。それはそうでしょうね、食べ物足らない。だけどエリメレクとナオミとその親戚は残ったんですね。モアブに行ったのは他に書いてないです。だから残ってまた生き残ってるんでね、だから生きなかったら死んでしまうということではない。うん、これはどうでしょうか、生きなかったらエリメレクとまたその二人の息子は死ななかったと人間的に考えやすいでね。よく言うんだね、そのもしその if のことをあんまり考えない方がいいですよと。だけど実際にはわからないことだけどね、神の導きあるからね、エルサレム、まあ、ベツレヘム残っても同じことあったかもしれませんけれど、 でもこれはどうでしょうか。行けなかったらルツに会いましたか。基本的に考えたらそういうことないでしょう。だから行かない方がいいというふうに考えやすいですね。行かない方が、まあ、他に聖書に書いてるね、自分の国に残りなさいという命令があるんですから、だから外国に行くのは結構不信仰でしょうね、うん、いいことと言えない。だけど中ではいいことは一つあれば、ルツの出会いですね。それあったんです。まあ私は今日は if の強調するより悪い判断があっても主の祝福があった部分もあると考えるべきですね。それはルツの救いにつながるんですね。また彼女は後でボアーズと結婚して、その子供生まれて、そしてその子供の次々になるとはダビデにつながってて、新約聖書に入ればそれはメシア・キリストの系図に入るんですね。だから結構そのルツは神に選ばれたことは間違いない。でも人間的に見れば行かないがいいということ、でも神様は働いたんだね。ナオミはどうなってるでしょうか。モアビ見てて最初は良かったでしょうね。食べ物あったから、ベツレヘムでは食べ物ない、だから食べ物あって良かった。だけど次々は死んでしまうことはあったから、ナオミどうなったんですかね。これは20節見たりですね、20節の中にヘブライ語の言葉書いてありますね、私はナオミ、すなわち英語で言えばプレゼント、そういう楽しい、また、まあ、いい雰囲気の女と呼ばないで、私をマラと呼びなさいと。それは苦みがあると。英語で言えばビターですね。だから結局、モアブに行ってて、最初良かったでしょうけれども、でもこういうスピーチ系のことあったから、なんとなく神様の御心から離れてしまったから、苦み、ビターになっちゃったんだね。だから行かない方がいいと思うんだね。でも苦みについてちょっと考えましょう。彼女はルツキ全部読めば最後までは彼女そうだったかと思わない。最後には彼女は感謝とか感謝の言葉を出してることではないんだけど、でも苦み、苦いの心、神様に対する不満の心が変わったと思うんですよね。皆さん苦い食べ物好きですか。はい、じゃあ甘いもの好きな人、ああいいね、はい、甘い酸っぱいの味が好きですね、はい、それもいいですね。しょっぱいの味も好きな人、辛いのもの好きです。だけど苦いのは好きな人はだけもいないね。苦いの経験、ビターになったんだね。春になってて、皆さん食べたことあるかな。今日料理教室じゃないんだけど、ダンディライオン、英語で言えばという食べ物あるんです。タンポポですね。タンポポの花じゃないよそれを食べたら大変だよでもその若葉ですか、その最初の葉っぱ出るときにはそれを取って食べることあるんだね。もしかしたら日本の戦争中で食べた人は多かったかもしれませんね。私はアメリカでその葉っぱ食べたことあります。タンポポのダンディライオンの葉っぱ食べられるんです。食べたことある人いますか。鳥だけだな、ホープさんだけだな、みんな食べてない。じゃあ来年の春のご飯お願いします。みんな食べよう、まあ、結局それは若葉であってもちょっと苦いです。そして苦いことはなかなか味を取らないんですね。だからそれを食べるときには何をかけますかね。ホープさんに聞きますね。礼拝途中で質問していいですか。ホープ、when you eat dandelion greens, what do you put on? サラダの、サラダのドレッシングですか。うん、まあ、それはいいですけど、多くの人は酢をかけるんです。酢はでかなりその苦いの味はちょっと切れるんだね。 vinegar as usual。 だけど苦いのことは消えないんです。水飲んでても消えないね。それはここでも見えるんです。行かないはいいです。それでその苦い心、苦いの経験というのは大変なことになってて、 でも4章で私は乗ってると思う。だからある意味で良かったですね。苦いの味は時間経ったら消える。また信仰があれば同じことですね。ルツ記の中では神様の働きあってて、そしてその祝福もあって見えてくるし、そしてその孫が生まれた、自分の子供としてノーミはそれを受け取った、それ4章ですね。だからそのなくなるね。でも人間的に言えば What if 行ったら行かなかったらいいと言えるんだけど、でも神様の陰でその苦い経験でも良くなるんですね。はい、それで適応は何ですか。やっぱりその神様に対する不満のことに気をつけるべきだね。そしてただそういう問題ないと無視しましょうと言って乗らないんです。残るんです。信仰によって祈って時間立ててそれ変わってくるのは期待するんですね。祈るんでね、サミュエル記にはハナ出てくるんだけど、言語調べたらハンナにも苦いの経験あったと書いてるんですね。彼女は主に祈ってて、そしてその子供サミュエルが与えられた。時間がかかると。だからこの母の日の中では考えたら、そういう関係の中で苦い経験があるお母さんたちとか夫人たちとか女性たちはかなりいると思うんですね。実は私の母もその一人だったな。私のお兄がいますけど、本当にお姉さんも言ったんです。赤ちゃんの時にお姉さんは亡くなりました。それで母はそういう長いの経験があったんだけどね。だってすぐ元気になりなさいと言えばそういう苦い経験ですねはならないです。でも4章まで読めば変わってくるんです。変わってくるんですね。はい、じゃあ第2の質問いきます。2章に入るとボアーズ出てくるんです。読まなかったけどボアーズはイーストでしたけどね。でも次の What if、 ボアーズは本当にそんなにイーストじゃなかったらどうでしょう。ああ、それを考えたら変だね。まあある意味でそれ考えたら変です。神様のおかげでボアーズはイーストでしたね。お金持ちである2章1節にそう書いてるし、また彼はルツに対しての優しさも見える。そして自分の働き人4節、2章4節にも書いてるね、すぐ主の祝福がありますようにということをいつも言ってるんですね。そしてこれは本当に不思議ですよ。これはどういう時代でしたか。1章1節にはこれはそのルツのすぐ前の四世紀の時代です。四世紀の時代の中ではいろいろな大変な罪深いこといっぱいあります。特に最後には本当にひどいのあるんですよね。ベニヤ民族 のため、お嫁さんのため、まあ、お嫁さんになる人はいないで、そしてどういうことでしたか。ベニヤ民族の独身の人が他の部族の女から無理やりに取ってて自分の嫁にするのに許されたとか、本当にひどい面あるんですね。だからあの時代の中でボアズみたいな人いるはずじゃない。でもルツ記の特徴一つは、ボアズは本当に敬虔な信者です。また彼だけじゃない。その町の女たちもそうになるし、いい町ですね、ベツレヘムは。不思議ですけどね。違うだったら、違うね。例えばこれですかね。人種差別のことあるでしょ。英語で言えば、racist。今アメリカの中で、まだこの前選挙の時にはトランプ大統領はレイシストです、あれは人種差別の人ですと、そういうふうに伝えてるのニュースは嫌ほどあるんですね。伝えられてないニュースはなんとなくトランプ大統領の会社の中で人種差別的なやり方じゃなかったです。そしてそれはB 面あるんですけれども、でもほとんどの情報は彼は racist です、人種差別ですと、そのヒスパニック系の人に対するのはひどいことですとか、まあ、いろいろ発言あるんだけど、問題あるでしょうけれども、でも 100% そうじゃないと思います。じゃあボアーズどうでしょう。 ルツはどこの人ですか？ルツはイスラエル人じゃない、ユダヤ人じゃない。そして本人もそれを意識してるんです。日常のその最初の出会いの時には彼女言うんですね、私はあなたのの民族ではないのに、それなりに私を恵んでるか、感謝ですとかね。でもボアーズはルツをどういうふうに見てたか、2章の何節ですか、11、12と思いますけれども、信仰のある女として見てるんですね。自分の家を捨ててて、ルツ、ナオミと一緒にベツレヘムに来まして、だから信仰のある本当にいい人ですね。でもそれを見てるボアーズは感謝ですね。じゃあもう一つの可能性考えましょうね。 What if ボアーズは他にもうすでに結婚してるならどうだったでしょうか、この話、うん、それもうすでに結婚してるならルツ受け取ってもう一つの奥さんにすると、それは聖書的じゃないでね、いろんな見えるんだけどあるはずじゃない。そして彼はかなり年上の人でしょ、年上の人で、そして分かる限りは他に奥さんいないで独身です。それはその時代にはそんなによくあったことじゃないです。そう、普通じゃないでね、お金持ちの独身の人はあんまりいなかったですよ。もしかしたら彼のもう妻ですかね、死んでしまったかもしれません。そういう可能性大きいですね。そして子供いたかもしれないけれども、でももう成長してるんです。そういう可能性あります。結局主は全てのことを導いてくださっていることね。だから What if といろんな心配できるんだけど、過去に対しても将来に対しても、私たちは What if、 What if がこれだったらこれだったらこれどうだったかと心配ばかりの人生はいきませんね。やっぱりちょうどいい時に出会ってて、ノーミルツはその畑に行ったとは日章の最初に書いてるね、偶然にボアーズの畑になってたのように見えるね、2章の 1,2,3 節くらい。そしてちょうどその時にボアーズが来られた、そういうことも偶然に見たい。でも偶然ではないね、小さいな奇跡だったでしょうね、はい。だから適応は何でしょうか、やっぱり主に委ねましょう。苦い経験があってても将来の What if の心配の子だったらどうでしょうかということでも考えないでいいでね。今日母の日だから母のことちょっと話しますけどね、母はあまり教会に関係なかったですね。私は先に教会に行くようになってて、まあ、小さい時には彼女は小さい町の教会の教会学校に連れてくださったので、ね、それで感謝ですけれども、でもほとんどは母は教会に行かないで、そして年を取りながら母はいつも私に、私は日本に行ってるでしょ、兄は船乗りですから彼は家に近くにない。そして母はよく言ったのは、私は動かなくなれば私はどうなりますか、そういうことはずっとずっとずっとずっと私と兄に話したんだね。 What if? What if? 私はこうなればどうですか、 What if? こうだったらどうなりますか。でも結局どうなったでしょうか。母は最後までは元気でしたね、基本的には。まあ最後に1年間私家内と子供たちは住んできたんですね、アメリカにいてて、はあ、What if? 考えすぎることあるんだね。主の導きありますよ、あるんです。もしかしたら特にその時代には女の方はそういうことを特に心配してたかもしれませんね。社会の中で立場弱いから、だから結局ルツは再婚しないで子供いなかったら大変でしょうと、うん、でも気をつけるべきだね。ボアズはちょうどいい時にちょうど同じところでいい出会いですね。主に委ねましょうということだね、はい。第3に行きましょう。第3の質問はこれですね、2章22節見てください。2章22節だね、これはもう一つの可能性のこと書いてあります。ナオミはルツにいてるんですね、娘よ、あの方すなわちボアーズのところの若い女たちと一緒に 出かけるが のは結構なことです。とてもいいことです。他の畑ではいじめられなくても済みます。まあ、これはちょっと優しく書いてるね。いじめられると書いてるんだけど、どういう時代でしたか？四世紀の時代ですよ。その中で畑にいてて一人で行ってた女の方でどういう目に遭うでしょうか。その時代の中で町の中でもあったんだね。四世紀の最後の19章20章ですね。捕まえられてレイプされるとか、その殺されたの女の方も言ったんですね。だからこれはいじめられるということだけじゃなくて、結局そういう性的な暴力受けるとか、あのような可能性はその町にかなり、別にもいい町だけどあまり可能性はないんだけど、でも全体的にイスラエルは可能性はありました。ノーミーはそういうこと言ってると思います。 What if、そういうことに出会えばどうですかって、それにならないためにやっぱりボアズの働き人と一緒にしなさいよって言ってるんですね。注意しなさいよって言ってるんだよ、ある意味でね。でも感謝のことあるんだね。そういうふうにボアズの働きになってから感謝です。主の導きありますよね。適用は何でしょうか。出かけない方がいいですよ、家の中で安全ですよということではないです。危険なとこ行けば What if ということより、2章の最初からのルーツ行ったんでね、あの結構食べ物がないから未亡人でしょ、2人とも、ナオミもルーツも食べ物あまりない。だからそういう落ちてるものは拾ってるのは許されてるから、だから行くのは当たり前です。でも行けば危険ですということは What if ということは考えやすいです。日本の社会の中でこの What if のことを考えるわけ、これをすればどうでしたかとね、私は多いと感じますね。アメリカ人は不注意こと多いです。アメリカ の人たちはの中でよくあるのがね、ま、結局あまり考えないで何かする人は多いです。まあ、シングルよってやればいいですけれども、でも注意することは、まあ、全体的に比べたら日本の方が注意深いです。アメリカはそうじゃないです。どっちがいいかというとこうか、まあ両方それぞれあるんだけど、でも信仰によって神様の守りがあるから、モアブからイスラエルに行くルーツの信仰いいですね。また畑に働き行くのはいいですね。 What if のことはあるからある程度注意してるんだね。だけど基本的には主にも守られていることは私たちは忘れていけません。第4問ですね。次の What if ですね。ボアーズと結婚するようになるんだけど、それは4章ですね。3章があります。2章には出会いがあります。畑の中でボアーズとルツの話し合いとかあるんでね。そしてそういうことによってボアーズはいい人ですね。本当にルツに対していい印象あるし、二人とも信仰あるから、だから再婚の相手として素晴らしいだね。そしてそういうことはナオミはルツに言ってるね。2章の最後には、まあ、3章の最初だね。だけど問題出ました。も結局その時代にはあの子供なしで大人くなれば、あのその、まあ、独身のそのご主人の弟さんとかいれば、そういう人と結婚するとか、そういうことが新明記25章に書いてあります。だけど今度はもう兄弟いないですね。あの2人ともの兄弟が亡くなったから、だから次の親戚のことを考えるんだね。そしてそれはボアーズはあの人種差別のことをボアーズに見えない。だからボアーズは信仰ある人だから、出会ったしする導きあるんだね。素晴らしいね。でももう一人いるんだよとボアーズ言うんだね。3章の後半にそれあるんだね。もっと近い親戚がいるんですよという内容ね。問題出るんだね。じゃあこういうことは ナオミは知らなかったでしょうか。ボアズしかいないという考えでした確か。違うでしょ。家族のみんな人間関係はベツレヘムのそんな良き町じゃないからみんな分かってるでしょ。もう一人は誰だったでしょうかね。書いてないんだけど名前も出てない。だけど多分エルマレクの弟さんかもしれませんね。それも一人の可能性あるのはね。ボアズは親戚だけでそれほど近くないということだったら、ボアズはもしかしたらいとこ、そのナオミの亡くなったご主人のいとこかな。そうするとどっちが近いというと、それもう一人です。でもナオミそういうことを分かるなのに、そういう話題全然出てこないね。ボアズから出るんですね。どうしてでしょうかね。書いてないね。だから終わってそこまで考えない方がいいかな、うん、でも4章の中ではそのもう一人にはルツに警戒しませんかという話になるときには、そのもう一人は畑はいいですけれど農民の畑はもらいたいんだけど、でもそのお嫁さんのルツは、うん、警戒ですできません。だからもう一人はあんまり良くないでね。だからそういうことは農民さんは最初から分かったんじゃないかな、私はそう思います。だけど人間関係は、まあ、その、そういう親戚関係でね、そのもう一人を無視していけないです本当は。でも無視したいんじゃない。もし What if そういう人は聖書の中で全然出てこないと、3章の後半とか4章の最初の部分は、そういう人いない方がいいんじゃないかな。いなければ不安ないですね。結局3章の最後になるとボアズに結婚するかもう一人になるかどっちか分からない。次の日まで分からない、不安でしょ。ボアズいい人と分かるんだけど、もう一人はあんまりいい人じゃないという印象もあっただろう。だからどうなるか、はあ、サスペンス、サスペンス、どうなるか、どうなるか。やっぱり文学的にはそう思うんですけれども、サスペンスのためにそういうふうに入れてるでしょうか。そういうことじゃないと思うね。3章の最後には待ちましょうとナオミさん言うんだね。ルツに待ちましょう、待ってみるんだね。こういうためじゃないかな。もしかしたら男性より女性の方の方が主に待ち望むことは分かるかもしれないな。どうでしょうね。なんとなく男性はあの3章最後にもそう書いてるのね。ボアズはこういうこと決めるまではあの休めないですぐしますから、だからなんとなくボアズは男として動くんですね。もう一人は読んでて町の門のところで裁判所みたいなところで集まってて話してて、それで決める。男性はやる。このところはどうなってるか、女性たちはルツ、ナオミは待ってるんだ。じゃあ男性の方がいいだね、できるから。まあ現在は違うんだね、現在はいろいろな違うんだけど、信仰的に逆の方がいいかもしれませんね。信仰のつながるのは主に待ち望むこと方かもしれませんね。活路的にだったら気をつかなければ自分の力によってやるぞ、それはダメだね。だからこれも男性女性の違うところを教えてるんじゃないかな。ちょっと個人的に話しますけど、家内は時々私に言います、十分祈りましたかと言うんでね。なぜなら私はよしやろうという性格があるんだね。でももしかしたら男性にそれ多いかもしれませんね。そして十分祈ったかっていうことは、もし祈ってないで始まってるんじゃないんだけど、でもなんとなく多分女性の家内の方から私を見てて、私は行動ばっかりのあまり霊的じゃないのような面がのように見える時あるんだよねと思いますね。でもその時に私は気をつけなければ男性として、どうしていつも待ってるかとか、どうしていつも動かないのか、どうして祈ることを言ってるばかりでもうやるべきですよと言うと不満、私はになりますよね。結局違うんだな。ここからもそれ見えるんだね。気をつけましょうね。 両面にもいいことあるんだ。十分待って祈る、そしてそれは信仰のつながることね。これそれ見えます。はい、はい、第5です。これはどうでしょう。 What if ルツとボアズは結婚してももしかしたら子供できないことあるかもしれません。そういうこと考えたらいいですか。とんでもない考えですか。いや、一生はね、どうだったでしょうか。ルツとそのノーミの息子と結婚した生活はどのぐらい長い書いてないんだけど、10年間ほどモアブにいてたと書いてるんです。だから何年間は結婚したんでしょうね。そしてその中で子供なかったです。だからまた再婚してももしかしたら子供いないというふうに想像できます。でもどう書いてるか、4章の13、14節ですね。ちょっと言いますか。4章13、14でね、はい、13節ですね。最後に書いてるかな。主は彼女を身ごもらせたので彼女は一人の男の子を産みました。主の力によるんだと書いてるんでね、ほとんどの人はこれ読んでて、まあ結婚したら普通の時には赤ちゃん与えられるでしょと。だけどここは主によって、まあ、子供は神様からですということ意味間違いないですけれども、でももしかしたらその何年間結婚して子供いなかったのルツは子供できないの方だったかもしれませんということが意味入ってるかもしれませんね。でも主に与えられた、そしてそれで感謝のことにつながるんだね。14節はその町の者たちは彼女にいろんないいこと言いますね。ルツについていいこと言うし、子供できなかったら考えなくていいです。この場合はね、主の御心ですから与えられたんだね。だからもう一度 What if 考えない方がいいです。はい、第6問です。第6問、あとは一つ、もう一つだけですよ。第6は、これはどうでしょうか。とんでもない質問かもしれません。 What if 男のじゃなくて女の子だったらどうですか。オベデですか、名前は発音違うな。生まれたら男の子を与えられたんだね。でも人間的に考えたら五分五分で女の子かもしれません。それだったら大変だね、まあ、神様のご計画のなきし最初からそうなるんだけど、もう一つの質問だね。ボアズとルツは結婚して長男生まれたんでね、あとはもう一人生まれなかったでしょうか。どうでしょうかね。何も書いてないから分かんない。でも私は可能性あると思いますね。普通の結婚生活だったら彼一人じゃないです。果てでもいる、そういう可能性があります。でもそうだったらどうして書いてないか。やっぱりダビデとまたメシエにつながるのことは強調されているからです。ルツ記というのはルツの一生の生涯、ルツの生涯の本ではない。大事なのは何ですか。結局そのメシア、救い主がユダ部族の中からまたその今度はこのボアズとして、そしてそれは次ダビデにつながってて、また新約聖書にはそれはメシア、主イエスキリストですね、つながって、そういうことは強調してるんだね聖書は。だから他の子供は言ったかもしれません。 What if、 まあ多分言ったでしょう。でも強調してるのはそのつながりです。本当に歴史上の中でそういうふうになったんですよね。はい、最後の質問です。14節には町の女たちが出てくるんです。ノーミに声かける。 また一章の中で同じ町の女たちは出てくるんだけどね、こういう内容が必要ですか。What if これはなかったらどうでしょうか。すなわち14節15節はなかったらどうでしょうか。考えましょう。どういう内容ですか。ルツについて言うこと、7つの息子より勝っている、あなたを愛しているの、ノーミを愛しているルツですか、そういう素晴らしい関係あるとか、そして子供産んだとか、そしてそれは将来はノーミは年を取ってからもう大丈夫だよとか、そういう内容もある。この部分は必要でしょうか。必要ですね。なかったらどうなるか、いくつかリストあります。簡単に言います。まずこれですね、ルツは 100% はイスラエルの中でベツレヘムの中で受けられたんです。もう他人として扱ってるではない。4章の最初の部分は 法律的にはそういうふうになってたんでね、ボアーズと結婚する町の門の中で、それは証人立てて、そういうふうに結婚するのはそれはもう法律的にも受けられていることはあるんだけど、でもこの女の言葉で心から受けられてるんです。本当に家族の中で、すなわち信仰のある町の一人の中で受けられたんだ。これは素晴らしいね、本当に素晴らしい。外国の方なのにそういうふうに受けられたんだね。また多分そういう感謝の言葉で、ボアズ、そのボアズじゃなくてナオミの苦い心ももうないという意味も見えると思いますけどね。もう一つはこれで分かることは、交わりはどんなに大事ですかということが分かるんですよ、ね、法律だけ大事ではないです。でも人間の中でどっちが大事にするか、男性女性の方が、男性の方が法律的には見るのこと多いかな。本当に心の見てる考えてるのはもしかしたら男性より女の方が多いかもしれないね。これ町の裁判の門のところは男の人たちいる、証人がいるんだけど、また神様の祝福ありますように、子供を与えられるようにという祝福の言葉があるんだけど、でも本当に心から考えている女性たちだったな、あの町の人たちですね。これはどうですか。最後の質問ぐらいですけど、交わりいい人間関係が男性であっても女性であっても大事ということですね。間違いないだけど、もしかしたら男性より女性のためには大事かもしれません。どうでしょうか。差別的な発言ですか。いや、私はもしかしたらそれの方が敏感だな、かな、人間関係。どうですか。男性は心冷たいというふうに思っている女の方はかなりいると思うまあそれ人によるんだけど、ボアズはそうじゃないだけど、あの人間関係に敏感のことはこの町の女性たちでしたね。そして彼女たちは信仰あったことも素晴らしいですね。それ適用は何でしょうか。やっぱり教会の中の交わり、これ教会じゃないですけど、これはベツレヘム町ですね、イスラエルの中ですけれども、やっぱりつながりは大事ですと。気をつけなければ男性の考え方だとさ、正しくやってるでしょ、門のところに集まってて証人立てて聞きましたし、そしてそのなんとなく靴も出すということをね、その断った人は靴を出してると書いてるのね、それはモーセの新命記の25章に書いてる通りでね、そういうふうにしました。だから男性はきちんとやりましたよ、だからいいんです。教会はやっぱり男性はリーダーシップあるから、そればかりになりやすいです。気をつけるべきだね。ここが見えるのは男性のしっかりしてるってことは見えるんだね、ボアズをしっかりしてるとこと書いてるんだね。だけどその女性の関係も大事ですね。ノーミーとルツは本当に一緒、すごく愛がある。私たち思うのは男性女性のことだったら恋愛の経験とかそういうこと考えるんだけど、ここは 女性同士の、あの心からの主トミさんとその、うん、素晴らしいね。それで最後の適用ですけれども、金沢聖書バプテスト教会の中の女性たちのつながりはどうですか。これほど素晴らしいでしょうか。私は別に問題意識してるではない、でも大事ですよ。教会きちんと正しくするばかりではないです。どういうふうにつながってるか、これはあるんですか。あの人は苦手ですということはありませんかね。うん、男性の中でもあるんだけど、女性の中でもあるでしょう。それで、ああそのまま苦手ですからもう考えなくていいです、それは後でいつか問題になるでしょうね。気をつけるべきでね。ここは本当にいいグループですね。教会同じようになればいいね。はい、簡単にもう一つ最後の質問です。ルツキーは聖書になかったら、 What if ルツキーがなかったらどんなに違うか、やっぱり女性と男性の違うことある程度、まあ、ここにいっぱい教えてるんでね、気がつかないことあるかもしれませんね。でもよく冗談で言うんですね。男性が女性のことを理解できない、英語で言えば impossible to understand。 男性女性で、男性同士でそういうふうに冗談することあるんですね。いろんなことを理解できるんだけど、はあ、女の考えなかったらわからないって。また逆のことはあるかもしれませんね、多分ね。でもこれは聖書の部分です。主は、神様というのは差別的なことはないです。ここでそのルツノオミのことは恵み深い、言ってる、全部わかってる。一生のその内容はなんとなく男として読むのは恥ずかしいでね。今晩の男が、夫が行ったらまた子供できたらとか、そういう話題になってるでしょ、一生の中でね。そして、ノーミー言うね、私はもう、夫を持ってるためにももう、もう年過ぎですとかね。まあ、それは公認的なのがいっぱいあるんだね。それどうしてですか。やっぱり神様は、男性、ではないというね。イエス様は男になってございましたけれども、女神が必要ないですと言いたいです。すなわち女の神様は必要ないですよ。まことの神様は差別的ではないですということを考えてほしいですね。でも気をつけなければ自分の育てた家の影響で、イエス様よりマリアの方がいいですとかというふうに考える人いるのね。マリアは優しいでしょ、イエス様は男だからもらったないんです。それはダメです。それはカトリックの教えだね。それは違います。神様は、誠の神様は両側は分かるんです。互いに私たちは男性女性は分からないこと多いんだけど、神様の前でそういう問題ありません。はい、じゃあそれで今日のレディーズデーのメッセージだね。でもメッセージよりルツキーの中でそれあるんだな。はい、お祈りしております。天のお父様、ルツの話あることは感謝です。またあなたの恵みが男性に対しても女性に対しても変わらない恵み深いです。あなたのご計画もあることは、それはどっちにしてもあるんです。感謝です。私たちはノーミのように苦い心、不満の心をないように導いてください。あなたの素晴らしい導きあることを期待して、喜んで信仰の生活できるように導いてください。主イエス様の御名によってします。アメン。